もしもし。
あ、もしもし。
テレホン人生相談です。
お願いします。
はい、よろしくお願いいた
お
し
願い
まし す。
ます。
はい、今日はどのようなご相談でしょうか。
私の同居している義母のことなんですけれ
は
ど
い、
も。
義理のお母様のことです
はい。
ね。はい。では、
で、
詳しくお
はい。
伺いする前に、
はい。
まずお年をお伺いしてもよろしいですか。
はい。25歳です。
25歳。
はは い。
い。では今、ご家族関係はどんな感じでしょうか。
主人がい
うん。
て、
ご主人様、
で、
おいくつでは す
い。
か。
あ、主人は37です。
はい、37歳。
はい。
はい、そして。
で、義母が67。は
67歳。はい。
い。で、娘が4歳です。
娘さんが4歳。はは い。
い。
義理のお父様は。
結婚する前にもう亡くなって
ああ、
し
もう
まっ
だいぶ前に
て、
ね。
はい。
うん。はいはい。わかりました。で、ご主人様、ご兄弟は？
は、上に姉2人がいて、どちらも既婚です。
はい。お姉さんが2人いて、どちら
はい。
も、もう、出てらっしゃるんですね。
はい、
うん。
はい。
で、今じゃあ、お母様と旦那様と娘さんですね。お母様からしたらお孫ちゃんと4人で暮らしてらっしゃるってことですね。で、あなた様、お仕事はされてるんですか？
はちょっと義母が体調を崩し
うん
た
う
のを機
ん。
に、
うん。
今ちょっと仕事できてなく
ああ、
て、
そうなんで
今
す
主婦
ね。
という形
うん。
で
今
やら
は
せて
主
もらっ
婦
て
とい
ます。
う感じ。
はい。
ああ、そうですか。じゃあ、そのお母様がご病気になられたってところから、
はい。
まあ、ちょっとなんかありそうですね。では、詳しくお伺いしたいと思います。はい。
1K のアパートにちょっと主人と同棲してまして、
うん。
子供ができて、
は
ちょっ
い。
と手狭になるから引っ越ししようと思って、親戚
うん。
がちょっと所有しているアパートに移り住んだんですね。
はい。
もう引っ越しした当日に、主人がちょっと義母をもう連れてきてしまって、
それがまあ5年前か。
5年前ですね。
そうですね。びっくりしましたね、それは。
そうですね。やっぱちょっと、
うん。
なんで私に何も相談ないの？みたいな感じだった
うん。
ので。
ねえ。以降同居。
そうですね。やっぱこう、来てしまったものは追い出すに追い出せず、そのまま ずるずると来てしまいまして。で、同居するのであれば、こう、家のことはしてもらいたいっていうお願いで、で、義母も分かったって言って同居を始めたんですけど、やったのはもう最初の1、2週間ぐらい。で、結局、やっぱやらないから家もやっぱ汚くなっていくじゃないですか。
お掃除とか。
そうです、そうです。だからもう私が全部やって、で、自分の部屋すらも掃除しなくなってしまって、で、私も妊娠中だけどやっぱ動かないと家の中汚くてやっぱ嫌だし、してって、で、たまたまお腹痛くなって病院行ったら切迫早産って言われたんですね、私に。安静にしてくださいって、とりあえず家で安静にしてくださいって言われて、で、家でずっとこう、で、横になってたら、義母がそういうのは安静って言わないんだって、ちゃんとこう、なんだろう、家の中で仕事をして安静なんだみたいな、言われてしまって、で、やっぱこう、年長者の言うことでなんかこう、信じなきゃいけないっていうかこう、あ、そうなんだって、でもその当時私も思っちゃって、で、家のことをやって、そしたらどんどん経過短くなっちゃって入院しちゃって、1ヶ月入院したんですけど、で、救急病院に行った時に、今日私の夜ご飯どうするの？
お母さんが？
そうです、そうです。旦那、もう主人はもう全然何も大丈夫、大丈夫とは言うんですけど、今日の夜ご飯ないなら私勝手に適当に食べるから、みたいな感じで、あ、じゃあお願いしますって、もうやっぱもう腹渡りひっくり返るけども、ね、お願いしますって言って、で、入院はしたんですけど、で、結局帰ってきて、で、まあ、ちょっとしないうちに娘生まれたんですけど、こんなちっちゃくんでお前の子は育つのかみたいなことを言われて、もう全然体重的にも全然クリアだったんです。3000超えてたので、だけどもこんなちっちゃくて育つのかみたいなのを言われて、そこでやっぱ根に持ってずっと。で、やっぱり子供幼稚園を送ってってる間にやっぱ掃除とかしてほしいみたいなことを言っても、全然掃除もしてくれないし、やっぱこう一日朝起きて、ずっと携帯見てるんですね。携帯でゲームして、で、テレビ見て、子供が下にいる時もやっぱり子供のテレビ番組かけてくれたっていいのになとかって思っても、ずっと韓国ドラマとかなんですよ。ドロドロしてるやつ。
ドロドロしてるんで
だ
すね、
から
一
もう
日
そ
中
れ
ね。
だけはやめてほしいなとかって思っても、
ああ、
やっぱ
そう
りなか
です
な
か。
か。で、やっぱこう、ずっと歩かない いいからこうずっと同じ姿勢で家にいるんですよ、
うん、
トイレも結構ギリギリまで我慢して、
うん、
ちょっと漏らすみたいな、うん、感じなので、
うん、
だからもうそうやってるからなかなか動けなくなるんじゃないかと思って、
はい、
主人にあのデイサービスとか行ってこうちょっともうちょっとこう外に出ていろんな人とのつながりを持った方がいいんじゃないのっていう話をしたら、
うん、
主人がこう義母に言ってくれたんですね、
はいはい、
そしたら義母は家がいい家に引きこもってるのがいいって言われて、
うん、
でやっぱりこう私もね義母がこう体調悪くなる頻度が高いから仕事にも今行けてないし、
うん、
やっぱ娘のこともあるし、
うん、
でやっぱこうね喧嘩してるわけじゃないけどお互いこう険悪な空気になってたらやっぱ子供の成長にもこう悪いじゃないですか、
うん、
だからもうどうやってこう自分のこの気持ちを整理しようかなと思って。
そうですね、うん、あのお母さんの体調がしばしば悪くなるっていうのはどんな感じになるんですか？
腎盂腎炎になったりとかですか、
ね、うん、それはおトイレなかなか行かないとね。
あと石も持ってるので
石もあって、うん、
だからこうその石の病院の送り迎えも私、
うん、
私がこう子供を幼稚園に送ってった後そのまま義母の病院の通院に、
うん、
帰ってきてからもやっぱりこう、ね、お風呂掃除してトイレ掃除してご飯作ってって言っても本当にもう自分の時間もないし、
そうですよね、
私料理ダメだから私掃除できないから私掃除苦手だからって言って結局私もねもうお腹大きい時からずっと掃除機抱えてしてたので、
うん、あ、そうですか。旦那さんは何ておっしゃってますか？
なあもうどっちつかずな感じで、うん、じゃあもうその話は後でねみたいな感じなので、だからもうどうやってこう自分がこうガス抜きしていけばいいのかな、子供幼稚園送ってて自分のコーヒー買ってくるとかあっても、
うん、
その袋とかの音で、
はい、
こうなんで自分の分ないんだみたいなのもあるんですよ。
耳はいいのねそうですか。
だからいや私より悩んでる人いるのにテレフォン人生相談なんかに電話していいんだろうか、こんな私がとかって思っちゃって、
いえそうじゃあとにかく今はこのご状況の中で少しでもね、
はい、
いい方法を見つけて、はい、あなた様の時間が確保できないかということについて、まあ、先生にお聞きしてみましょうか。
はい、
はい、
本当にお願いします。
はい、わかりました。今日お答えいただきますのは弁護士の大迫恵美子先生です。では先生よろしくお願いいたします。
もしもし。
はい、もしもし。
すいません、あの一般的にその、はい、お姑さんとあなたの同居してね、
はい、
揉めるっていうことの原因は、
はい、
その相手のやってることがね、
はい、
気に入らないっていうことが一番多くて、
はい、
しかもそのお姑さんの方から見た時にお嫁さんのやってることが未熟だっていうことが、はい、まあ、争いの原因になることが多いと思うんですけど、
はい、
ところがその伺ってるとね、
はい、
このお姑さんはあなたのやってることにほとんど関心がないみたいに見えるんですけど、
はい、
で67歳って、まあ、あなたにとってはね大変なおばあさんだと思ってるのかもしれないですけど、
はい、
私あんまり年が変わらないので、そんな67歳ぐらいでどうしてそんな風になってんだろうっていうのは全く理解できない感じなんです。25歳ぐらいの女の子をね、
はい、
まあ息子は37歳ですから、
はい、
えらい若いの連れてきちゃったけどどんなのろくなことができるわけがないっていう感じになると思うんですよだからやることなすことね、はい、未熟で不満だっていう風になっていくのが普通の心理状態じゃないかなと思うのに、
はい、
そういう方向に向かってませんよね。
そうですね、例えばこうポテトサラダとかこう揚げ物とか出してちょっと残ったりするじゃないですか、
はい、
それもあ全部私明日の朝薬飲む前に食べるから誰も食べないでみたいな感じなので、まあまあいけてんのかなみたいな、うん、
それはね、でもねあなたはねその辺は はい、ある意味いいことだなと思った方がいいですよ。
あ、はい、
だってあなたのお料理に文句言わないってことじゃないですか。
あ、言わないです、全然。
で、あれでしょ、その人間関係をあまり持ってないみたいでしょ。
全然ないから逆にその楽しみが増えるように介護認定取ってデイサービスにでもちょっと行ってみたらって言ったら、もう私はまだそんな年じゃない。
いや、そうじゃない、この人はねそんなところ行ってお友達を作ったりできないんだと思う。だからそんなことは楽しみでも何でもないんだと思いますよ、この人。 お姉さんたちはこのお母さんのことなんか言わないんですか？まあ、そっちと連絡取り合ったらどうなんですか？
あ、義理の姉と私がってことですか？
ええ。それでお母さん、こんな状態だけどちょっと心配なんですけど、お母さんって昔からこうですかみたいなことを聞いたりしてね。それとね、あなたとお姉さんが連絡を取り合うことによって、
はい、
お姉さんの意識の中にね、お母さんっていうものをちゃんと植え付けておかないと、頼りのないのはいい頼りみたいな感じで、あなたが全部苦しんでても全く、あ、うまくいってんのねって思っちゃって、まあ任せっきりでいいやっていう風になっちゃうのでね、
はい、
そこはお母さんがそんなこまめに連絡取るような人じゃないと思ったら、あなたの方がこまめに連絡を両方の姉と取っておくっていう風にすることによって、まあ精神的にも多少その肩の荷を分け合う感じになるじゃないですか。
そうですね、主人がやっぱりこう何かこうフォローしてくれるっていうわけでも今のところ全くないので、全部私に来てしまってるから、いいですね、連絡取ってみます、
そういう夫っていう人はね、大体みんなどこの夫も役に立たないんですけど、こういう問題
ではうちだけじゃなかったんですね
全然普通にダメです触らぬ神に祟りなしっていう、こういう場面で最もやってはいけない行動を取る人が多いんですけど、まあ伺う感じその部類だなと思って聞いてますけど、本当はこの時の、正解はね、ご主人はあなたの愚痴を聞いて、はい、そうだよね、そうなんだよね、お母さんそういうとこダメなとこあるんだよねって言って、全くあなたによそってるような話をしてずっとあなたの話聞いてあげるっていうのが大正解なんですけど、なかなかそんなことできる夫はいないので、
あ、無理です、
無理です、は無理です時には怒り出すっていうね、最悪の人もいたりするので、
そうです、もう本当にどっちつかずであんまり言うと怒って手につけられなくなるから、もう自分が、ね、我慢さえすればいいと思って今まで来て、やっぱプッツーみたいな感じだったので、
本当にねダメなんです、夫っていうこの場面であんまり役立たないもんだというふうに思った方がいいんですけど、まあ案外ねあなたのことすっごく感謝してるかもしれないまあ、あなたもとても元気な方なのだし、明るいし、だから今のその精神状態を維持できるように、はい、まあ頑張ってもらいたいなと思います。
わかりました
、はい、いかがでしたでしょうか。少しねお考えが整理できましたですかね、はい、
全然助かりました、はい、そうですか、こんな私のために時間取っていただいて申し訳ないです。
あと何回かねお母さんが携帯見てゲームしてるってことが随分と気になってるみたいだったけど、
はい、
もういいじゃないですか、お母さん一日中携帯見てゲームしておとなしくしてるなら、そろそろああこういう人だなっていうふうに思って労働力からお母さんを外して考えるっていうのも、もしかすると、はい、ストレス減りますよ多分ね。
そうですね、うん、まあ、こういう人なんだと思って、
そう
ただいてゲームしてるだけの人と思えば、
その方がいいかも。労働力に数え上げるから腹立ちますからね、
食費も入れてないから腹立つんですよね、
おっしゃる。でも本当は元気だわ、なんかパワーを感じます、うん、
これでもこの前まだやんでて旦那と喧嘩したんです私、もう2人目産むんだったらもう別居別居っつって、もう無理っつって、
確かにそうね、ちょっと
だって2人プラス老人1人ですよ、何にもしない老人マジかと思ってなったら、もう2人目産むんだったら別居だからねとは言ってて、
その強さがあればね、元旦那さんをペンペン叩いてね、味方につけてください、はい、
はい、頑張ります、はい、ありがとうございました、
はい、失礼いたします、
失礼します、はい。